7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
リスナーの皆さん、2018年の1月から3月にインドネシアに起こった重要な出来事についてお知らせするスポーツカレイドスコープです。まずは2018年1月14日に開かれたバドミントンの大会についてお伝えします。バドミントン選手トミ・スギアルトは2018年のタイ・マスターズの男子シングルの勝者となりました。2018年1月14日に行われた決勝でトミは21対16と21対15の2ゲームでマレーシアのハオ・レオンを破りました。それは同様のイベントでトーミが連続で獲得したそれの2つ目でした。昨年この29歳のバドミントン選手は開催国の選手であるカンタポン・ワンチャルンを破って最優秀選手となりました。それと同時にトミにとってこのソリは彼の6つ目のグランプリのタイトルのコレクションに加わるものとなりました。他の5つのタイトルは2017年のタイマスターズ、2015年インドネシアマスターズ、2013年ドイツオープン、2011年インドネシアマスターズ、2011年タイオープンです。バドミントンの話題をもう一つをお伝えします。インドネシアが2018年第8インドネシアマスターズトーナメントで2つの優勝を獲得しました。インドネシアは2018年1月28日日曜日、ジャカルタのイストラセナヤンで開催された2018年の第8インドネシアマスタージュトーナメントで2つのタイトルを確実なものとしました。男子シングルの選手アントニー・シニスカ・ギンティンは21対13、21対12で日本の選手勝政栄を破りました。一方、男子ダブルスのケフィン・サンジャヤとギデオン・マルクス・グミは11対21、21対10、21対16のラバーゲームで中国のリン・チュンフイとリュウ・ユーセン組を破りました。7年間の空白期間の後、トゥールド・インドネシアが 1月25日から28日で再び開催されました。2018年トゥールドエノニシアには大陸からの15の自転車レースチームが参加し、総所20億ルピアの側金をかけて競いました。この大会ではスレイマンのプランバナン寺院からバリートのデンパッサルまでの640キロ以内の4つのステージを走ります。ラオスのレサアリア・ポンサファトはキニマヌからバリートのデンパッサルに向かう最終ステージでは4位だったものの、2018年トゥールドエノニシアで優勝を果たしました。この成績によりアリアはまた大コンチネンタルサイクリングチームを団体部門の優勝に導きました。一方、東カリマンタのサマリンダの KFC サイクリングチームのメンバーであるエノニシアのレーサーアブドゥルガーニは第1ステージからステージ5との優勝を維持することに失敗しました。しかしアブドゥルガニは彼が勝った第2ステージの経過に満足していました。まずこの第2ステージで私をサポートしてくれたチームとスポンサーに感謝します。私はとても誇りに思っています。この勝利を私のチームにプレゼントします。続いては2月の出来事です。エノニシアの武術武術チームがロシアで3個の金メダルを獲得したことから始めます。エノニシアのウスチームは2月16日から20日にロシアのモスクワで開催されたモスクワウスシュタ選手権で3個の金メダル、2個の金メダル、1個の銅メダルを3打で獲得しました。エノニシアのブスチームのマネージャーノフィータは、あんたら中心が伝えたように、2月20日火曜日ジャカルタでのエノニシアの武術推進委員会の公式プレスリリースで、これはエノニシア選手の対戦相手は中国やインドからの選手らであったことを考えると固定的な結果であると語りました。ロシアで3打の金メダルを獲得した3人の選手は、女子48キロ級のロサリナ・シンマン・ジュンタ、女子52キロ級のセルフィア・フルティビ、男子56キロ級のユス・ミディアントです。一方、2個の金メダルは女子60キロ級のネ・ユリア・ネンシと男子65キロ級のユリ・ジャヒアリが獲得しました。そして1個の銅メダルは女子60キロ級のアブドゥルハリス・ソフィアンが獲得しました。モスクワ・ウスシュータにはアルメニア、ベラルシー、ベルギー、中国、インド、インドネシア、イタリア、カザフスタン、キルギスタン、リトアニア、フランス、ロシア、ウズベクスタンといったアジアやヨーロッパからの多くの国が参加しました。2月の出来事をもう一つお伝えします。2018年のタイオフソフトテニス トーナメントでインドネシアが銀メダルを獲得しました。国のソフトテニスの強化選手が2018年大オープンソフトテニストーナメントで金銀銅のメダルを獲得しました。インドネシアソフトテニス協会のベスティ・マルトア・マッサラギ会長は2018年2月21日から27日に第ナコン・ラチャマのスラナレ技術大学のテニスコートで行われたトーナメントでインドネシアチームは開催国である対日本、中国、台湾、カンボジア、モンゴルのチームと対戦したと説明しました。3月の出来事はバドミントンの話題からお伝えします。インドネシアの男子ダブルスが全英での優勝の伝統を維持しました。ケフィン・サンジャヤとマルクス・ギデオン組が2018年全英 BWF 世界ツアー戦の優勝をインドネシアにもたらしました。この世界ランキング1位の男子ペアは優勝で、因縁のライバルであるデンマークのマッティアス・ポエとカルステン・モーケンセン組を21対18、21対17のスコアで破りました。このインドネシアの男子ペアの勝利について、男子ダブルスのヘッドコーチであるヘリ・イマン・ビルガーディ氏は、ケフィンとマルクスは新しいサービスルールによる問題はあまり起きなかったが、実際にはドライブサーブを可能とすることによってこのダブルスのペアが有利になると考えられていたと語りました。インドネシアの男子バドミントンチームは最終的に3対1で中国に敗れ、2018年トーマスカップトーナメントの準決勝で敗退となってしまいました。中国は中国のリー・シュンフイとリュウ・ユジェ組は21対17、18対21、21対12でインドネシアのヘンドラ・スティアワンとモハマド・アッサン組を破った後、5月25日金曜日の夜にタイのバンコクのインパクトアリーナで開催された準決勝でそれを決めました。したがってインドネシアチームは今年の優勝目標を達成できず、2年前のトーマスカップでのファイナリストという成績と並ぶことさえできませんでした。中国のトーマスカップチームは最終的に決勝で日本を破り、トーマスカップを制しました。
次は4月からのニュースです。最初はインドネシアの若い19歳のチェスプレイヤーは バンコクに勝利にしました。インドネシアの若い19歳のチェスプレイヤーのノフェンラ・ブリアスモロはタイに行われたバンコクオープンというチェス競争に勝利しました。196チェスプレイヤーが参加したこの試合に彼は一度も負けずに8ポイントを取って7回勝ちました。彼はアルメニアのフラント・メルクムイアンという、彼はアルメニアからの選手フラント・メルクミアンとイギリスからのニゲル・ショートから勝利を手に入れて 25.5 ポイントのレートを取りました。次は中国の上海で開催された2018年のアーチェリー世界選手権でのインドネシアの代表ディアナンダ・コイルニサとリアウ・エガ・アガタは銅メダルを取りました。彼らは今後チームのレギュラーブレースで銅メダルを獲得することができました。ディアナンダとエガはアメリカの高校チームブラーディ・エリソンとカットナロリーグを6点で勝ちました。以前はディアナンダとエガがイタリアとフランスの試合をしてそれぞれ5点と6点のスコアで勝ちました。しかし残念なことに彼らは世界最強のチーム韓国に負けました。次は5月のカレイドスコープです。インドネシアのペンチャクシラットチームはベルジーで行われた試合に金メダルを取りました。インドネシアのペンチャクシラチームは5月5日から6日にベルギーの商店アントワーペンで開催された2018年のペンチャクシラットオープンベルジーコンペで金6個、銀2個、そして青銅2個を獲得しました。このオープントーナメントは36年前に設立されたベルギーのペンチャクシラットフェデレーションであるボンペンチャクシランがベルギーで開催した第23回の大会です。毎年のペンチャクシラットオープントーナメントにはインドネシア、ベルギー、オランダ、イギリス、マレーシア、シンガポール、ベトナム、タイ、スイス、アメリカ、アゼルバイジャン、オーストラリアの12国120名の選手が参加しました。ベルギーのインドネシア大使、ジュリオ・サンフィン氏は、ベルギーのヨーロッパにペンチャクシラットを導入しようと努力しているボンドペンチャクシラットベルギアとルド・ピータース会長に感謝の意を表明しました。次はインドネシアの男子バドミントンチームは最終的に2018年トマスカップ大会の準決勝で中国を 3-1 で負けました。5月25日バンコクのインパクトアリーナで行われたバンコク準決勝では中国のチームリー・ジュンホイとリー・ユーシェンがインドネシアの男子ダブルのチームヘンダ・サティアワンとモハマド・アッサンに勝ちました。最後にリオ・アクバルはタイに行われた BMX チャンピオンシップ2018年の勝利者になりました。インドネシアの選手リオ・アクバルはタイのチャイナットに行われたアシアン BMX チャンピオンシップ2018年で勝利してアジアのチャンピオンになりました。リオ・アクバルはタイの選手シティチョ・カエリ・スリカオと日本の選手池上太一から勝ちました。 Indonesia チームの監督ダダン・ハリス・プノモはこの勝利に感謝しています。この勝利はフランスに行われたトレーニングとベルギーとオランダでの勝利の結果です。公開の試合にインドネシアの代表になる選手はリオ・アクバル、イ・グスティ・バグサ・プトラとトニ・シャーリー・フディンです。しかし最後に準決勝まで進むことができるのはリオとバグスだけです。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリ島にあるアメイドビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、バリ島は大勢の観光目的地に恵まれられた島です。その一つはバリ島の東の方にあるアメイドビーチです。このビーチはカランアサムのアバン湖にあります。ムラハライ国際空港から3時間ぐらいかかります。バリの他のビーチと違ってこのビーチは白い砂浜の代わりに黒い砂浜があります。ここにも漁師たちの船が見えて綺麗なビーチの景色と一緒になるととても綺麗に見えます。リスナーの皆さん、アメイドは綺麗なビーチだけではなく、ここの水中風景もとても綺麗です。ここには自然なサンゴがまだたくさんあります。そしてその近くに沈んだオランダの古い船があるため、色とりどりの小さい魚の巣になります。このビーチは透明な水の色と綺麗な水中風景のおかげで、ダイバーたちの間にとても有名なスポットになりました。またビーチに行く道にも大勢のホテルとレストランがあります。リスナーの皆さん、アメイドビーチはシュノーケリングのためにとてもいいスポットです。ここの魚の数がバリの他のビーチより随分といいです。またただ20メートルの深さだけでは数奇魚魚、黒い鯛、ピラミッド長魚を見つけられます。リスナーの皆さん、このビーチにも観光者は日の出の景色を見ることができます。この場所は素晴らしい文化を持つ優しい人たちが住む綺麗な景色に恵まれました。このビーチに来ると静かな環境と美味しい料理を楽しむことができます。リスナーの皆さん、いつかバリ島へ行くと、ぜひアメイドビーチに行って、その場所の綺麗な日の出と水中風景を見てください。これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ。ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はジャカルタは飲料水教育運動のパイロットになることについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、ジャカルタは2018年の飲料水教育運動のパイロットになりました。最初の一歩としては、健康のための水という国家教育プログラム訓練が実施されました。このキャンペーンは保健省が開始した健康な生活社会運動プログラムの支援に貢献しています。この訓練には、中央ジャカルタ、北ジャカルタ、スリブ列島からの250の公立小学校が出席しました。この研修は西ジャカルタ、南ジャカルタ、東ジャカルタでも行われ、ジャカルタの全地域から1000人の国立小学校が参加する予定です。2019年には南スラウェシ、ランプン、ジョクジャカルタ、バリの4つの州で開発が計画されています。リスナーの皆さん、この活動は彼らの健康キャンペーンと教育のためのセーフプログラムを支援することを目指しています。具体的には、身体の水分摂取の実現、身体の健康のための水重要性に関する知識と意識の向上、幼い頃から教育機関を通じて水の習慣の実現を奨励するためです。これを実現するために、それぞれの学校でインストラクターを務める小学校教師のためのトレーナーが必要です。インドネシア大学医学部のインドネシア水和作業部会長ブディウィベクは、健康な生活の重要性を早急に認識し、今後の公衆衛生の程度が高まると述べました。幼児期以来の健康な水分給教育は、現在インドネシアで200万人の低酒飲みの人口を減らすことができると考えられています。慢性の低酒飲みは、血圧の上昇、高血圧、腰周りの過剰脂肪および異常なコレステロールレベルなど同時に起こる一連の状態であるメタボリスシンドロームのリスクの引き金となるコペプチンの増加させます。前インドネシア病院連合会長のクンチョロ・アディプルワント氏は、現時点では国家保健資金調達で第二位の腎不全などの遺伝性病の治療に多額の資金を費やしていると述べました。この病気は、一生に応じて水を飲むことによって防止することができます。したがって、飲料水は早期にならなければなりません。この習慣化が小学校に適用されるように、保健機関や教育機関などさまざまな関係者からの協力と支援が必要です。
スナーの皆さん、これでワナワニも終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手と作曲家デウィックをご紹介します。デウィックはインドネシアでヒッツメーカーとして知られています。彼女が作曲された歌はすでにインドネシアとマレーシアの有名な歌手に歌われて、いろいろなアワードをもらいました。例えば、オンチェ、アクネスモ、ギタグタワ、ブガチトラレスタリ、コタク、アリラソ、シャーリニ、デウィサンラ、アンジ、とシティ・ノルハリザのような歌手は、全員デウィックの歌を歌われたことがあります。また、彼女も作曲家以外に歌手としてもとても有名です。それでは最初にデウィックの歌「マヌシアウィ」を聴いてください。
Bantu aku, biar lupa, bisa lupa.
Cepat hilang, kamu
リスナーの皆さん、マヌシアウィは2018年の終わりにリリースされて、デウィークがインドネシアの音楽世界への帰還の証になります。この歌は彼女自身と知り合い、友達と家族の経験から作曲された歌です。この歌は人生には様々なことがあり、悔しさを感じて泣いているのは人間らしく行動なので、泣いても大丈夫ということを語りたいんです。リスナーの皆さん、次はデウィークの歌こぎとしを聞いてください。
Ada satu hal yang tidak kusukai dari kamu dan paling sering kau ulangi. Kadang-kadang bikin ku ilfeel, kadang-kadang bikin ku ilfeel.
Tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ilfeel, kadang-kadang bikin ku ilfeel. Ku hanya beritahu.
Apa kamu bisa lebih rileks saja daripada kamu mengeluh dan mengeluh?
Tenang saja, tenang. Aku masih dengan kamu.
Tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ill feel. Kadang-kadang bikin ku ill feel.
Ku hanya terjadi lagi.
Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang. Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang.
リスナーの皆さん、こぎとしはデウィークとインドネシアの男性歌手と俳優インドラ・ベクティのコラボ歌です。この歌は2018年にリリースされた「シアパ・デウィーク」 The Hitsmaker というアルバムに含めています。この歌は怒りやすくて恋人を困らせる人について語ります。リスナーの皆さん、最後にブンガチトララスタリとコタクというバンドに歌われたデウィクの歌、Tentang Kamu とプランプランサジャを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku tentang kamu.
yang pelan saja.
Gak pernah ketemu, Andai aku mampu membalasmu semua perbuatanmu itu, pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima. Aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu. Andai aku mampu mengulangnya saat-saat kau bersama, pasti aku tahu di mana salahku. Bukan seperti ini aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, ah, lebih darimu.
Sedetik menunggumu di sini seperti seharian. Berkali kulihat jam di tangan demi membunuh waktu. Tak kulihat tanda kehadiranmu.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアのフェイスブック、ザ・ボイスオブインドネシア、または、ツイッターのアットマーク、VOI インドネシア、および、インスタグラムの、ボイスアンダーバー、オブ、アンダーバー、インドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。